キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
間の法則や間間の法則って結構古い気がするんですけども、それって今でも使えるんでしょうか？
そうですね、はい、結構古いですね。もともと間の法則っていうのは、セントエルモ・ルイスさんっていう方がその提唱した消費者行動のプロセスですよというふうにも言われています。でその人ってどれぐらいの人かっていうと、1872年生まれの人みたいな、だから1900年代の前半に使われていた、1920年とか1930年とかね、多分1940年とかも使われていたぐらい、今から約ね100年近く前にその提唱されたプロセスのわけね、心理学っていうか、そういう法則があるわけですね。アイダだとか、アイだとか、アイドマっていうふうに言われているわけですけど、これは、確かにね、今でも通用します。はい、ぶっちゃけると通用すると思いますね。うん。で、こういった、アイダの法則、アイドマの法則っていうのを使ったセールスレターっていうのが今でも通用するように、その古典的なんだけど、現代も通用する、人の心を、使ったね、利用した法則になってくるので、
心理学ですかね。
そうだからずっと使えるかなって思います。で今後100年も、使えるかなとは思うんだけど、今と昔で何が違うかっていうと、インターネットが出てきたっていうのがあるので、そのアイダとかアイドマが全く使えないっていうわけじゃないんだけど、プラスアルファしてその追加項目が増えたっていうのが今の法則かなっていうふうに思うわけね。でちなみにアイダの法則、アイドマの法則って一体なんだよっていうふうに言われたら、例えば、アイドマの法則で言ったら、その一つ目アテンション、注意、注意ですよ。で二つ目がインタレストで関心ですよ。で三つ目がデザイアで欲求。で四つ目がメモリーで記憶。で五つ目でアクションで行動って言って、この、イニシャルっていうかアルファベットを取ってアイドマっていう。頭文字取ってアイドマって言うんだけど、一つ目のアテンションっていうのは、こうびっくりするような言葉とかで、え何これって注意を引きますよと。でそのインタレストで関心を引きますよとかっていろいろあるわけですけど、一つ目のアテンションっていうのを認知段階っていうふうに言われています。で二つ目三つ目四つ目のインタレスト、デザイア、メモリーを感情段階って言って、五つ目のアクションを行動段階っていうふうに区別しますよなんていうふうに言われています。でセールスにおける顧客心理の段階っていうのがアイダの法則、アイダの法則って言われていて、同じですね。アテンション、一つ目アテンションで顧客の注意を引きますよ、二つ目のインタレストで顧客に商品を訴求して関心を引きますよと。で3つ目のデザイアで顧客に商品への要求があり、それが満足をもたらすことを納得させますよと。で4つ目のアクションで顧客に行動させるっていうのが、あるわけね。あるわけですよ。で、あと有名なのがパソナの法則っていうのが、あるわけですね。神田正則さんが提唱した法則で、そのセールスレターとかにもよく使われるやつで、僕も使っています。はい。でパソナの法則っていうのは、プロブレム、問題を提起して、でアジテーション、問題をあぶり出し煽り立てると。でソリューション、解決策の提示と証拠を示して、ナローダウン、限定、緊急、絞り込みしますよと。で5つ目のアクションで行動しますよと。この法則通りに書いていけばお客さんは行動するっていうやつなのね。これは セールスレターだけではなくて広告とかそのポップとか全てのそのセールストークなんかでもそうやって使っていけばお客さんは欲しいっていう気持ちになるわけね。うん、これは昔からあるやり方なので、まあ、これやっていただければ、僕も使ってるんでぜひマスターしていただければなと思うんですけど、インターネットの登場でこれらの法則に追加項目ができましたよと。で、一体何かって僕は7つあるっていうふうに言ってたので、うん、1つ目が、まあ、最近の注目しますよと。で、2つ目が興味を持ちますよと。で、3つ目にネットで検索しますよと。で、4つ目が価格とか他社の比較検討っていうのが入って、5つ目がぐるぐる悩むと。で、6つ目に購買が入って、7つ目自慢するっていう、この7つのそのなんていうの、行動っていうのが増えてきましたよって、今まで5つとかで済んでたのが7つになりましたよみたいなことを、まあ、僕は言ってたわけね。もう昔からずっと言ってたわけですよ。10年以上前から言ってたんですけど、でなんでかっていうと、もうさっき言ったインターネットが出てきたから、簡単に情報が手に入る時代だから、そのお客さんが検索してもうあらゆる情報が手に入るわけね。っていうことは、その3つ目のネットで検索とか価格とか他社の比較検討が入ってくるわけね。で、5つ目がぐるぐる悩むとか。で、なぜなら他社の営業マンと話を聞かずに、そういうことせずに自分お客さんだけが情報だけを収集して悩むっていうことができるわけね。昔はセールストークの上手い人がポコーンって入ってきたら、その人で買ってしまうっていう、売ることができたっていうのがあるとは思うんですけど、今は営業マンの直接会いたいなんて思わないわけで、みんな買わされるのが嫌だからみたいな。で、自分が納得するまで情報収集したいっていうのが今の人のやり方なので、これからは検索っていうのが大事になりますよと。例えば広告で打って、まあ、僕のダイレクトレスポンス広告みたいに広告で打ってお客さんが反応ありました、でセールスが行きます、で契約できますっていうのがちょっと難しくなりましたよと。そこの間に検索っていうキーワードが入ってきますよと。お客様も、ね、今スマホがあるわけですから、誰でも彼でもネットの世界にダイブして検索することができるわけですから、例えば僕が太陽光発電を売ってます営業マンですって言っても、お客さんは太陽光発電を検索して他社と比較できるわけね。価格っていくらぐらいが相場なんだろうかとかでバーって調べるわけ。これはリフォームとかでも外壁塗装とかでもそうかなと。なかなか当時はそのインターネットがある前っていうのは検索ができないので、その情報収集することができなかったわけね。相場っていくらぐらいなんだろうみたいな、実際に体験した人の話を聞くぐらいしかできなかったわけね。だからチラシ広告に価格が不透明な業界っていうのは、価格を載せるだけで反応ありますよって言ってたと思うんですけど、それ確かにあると思います。だけど今は価格を載せただけでは反応がないわけね。なぜならお客さんが価格を検索するから価格を検索しちゃうわけね。で、そうなると価格を載せたことによるその、まあ、透明さが武器になるわけではありませんよっていうことになってきたわけね。だから検索って結構大事ですよというふうに僕は言ってきたんですけど、でもね、電通もね言ってたわけね。電通はね、アイシスの法則っていうふうに言ってて、一つ目がアテンションで注意を引きますよと。で、二つ目がインタレストで関心ですよと。3つ目がサーチ検索ですよ。4つ目がアクション、行動購入しますよ。で、5つ目でシェア共有して商品評価をネット上で共有し合うっていうのが、まあ、出てきたなっていう、まあ、電通のそのアイシスの法則っていうのを聞いた時に、わすげえなーと、僕の言いたいことを全部きれいにまとめてくれてるやんか、さすが電通だなみたいな。僕はむやみやたらになんか多くね、7つもあるとかって言ってましたけど、まあ、電通によると5つで済みますよみたいな感じなわけで、だから営業のプロセスもお客さんのその心理っていうのも、そのスマホの普及でね、もう8割もう 80% 以上が今インターネットの世界でダイブできる人ばっかりですから、みんなスマホで検索しますよっていうことになってきます。で、そうなると今まで価格が不透明だった、まあ、太陽光発電もそうですし、蓄電池もそうだし、そのリフォームもそうだし、外壁塗装もそうなんですけど、ネットで比較されちゃうわけね。で、その時に比較する材料で一番簡単でお客さんからしたら 簡単に比較検討できるやつって一体何かって価格になっちゃうわけね。だから価格で比較検討されないために何が必要なのかっていうのを一番目のそのアテンションの注意でどれだけ関心を引かせることができるかっていうのが大事になってきます、はい、価格の高い安いでお客さんが判断してしまわないためにももうその他のところでアテンション、まあ、関心とか注意を引かなきゃダメな時代になってきたかなというふうに思います、うん、価格で検索されてしまうと安いところの方に流れていってしまいますから、でそういう人っていうのは激安を、ね、望む人っていうのはね、とことんアリ地獄のようにドーンって値段が下がっていくので、そんなところにね価格競争のところに自分のところがね行ってしまうともうレッドオーシャンですからね、もう負け戦になってしまいますからね。そうじゃないところで勝負しましょうねと。そうなると一つ目のアテンションとかで何を持ってくるのかっていうのがすごく大事になってくるわけね。で興味関心でどんなことを言えばお客さんは価格以外のところに興味関心を持つのかっていうことになってきますから、そこが、まあ、その教育っていう部分に入ってくるんですけど、そこでどう打ち出すかっていうのがそのまあ広告だとかダイレクトメールだとかコピーライターっていう人たちがその腕の見せ所になってくるわけですね。こういうところでやっぱり勝負しましょうねと。価格だけで勝負しちゃうとどっかの激安業者が勝ってしまいますから、その激安じゃないところで勝負するためには一つ目のアテンションとところで、まあ、一番ね注意というかね、勝負しなきゃダメですよと。ここを思いっきり考えてお客さんの興味関心を引きましょうねと、うん、だから昔の法則っていうのは人の心理を、ね、分析した行動の法則になりますから、これはもう絶対通用しますよと。でも今は簡単に情報が手に入る時代ですから、昔のように、ね、価格を、ね、明瞭価格を載せたらそれだけでお客さんが来るかっていうとそうではなくなりましたよと。お客さんは簡単に検索できて比較できますから、できる状態になっていますから、じゃあ何をね、言葉で一番最初に訴えていったらお客さんは自社を選んでもらえるのかっていうのを考える必要がありますよとまあここはコピーライターって言われる人たちの腕の見せ所になりますから、まあ、ぜひそういうところでね勝負しましょうなと。価格の方で簡単にお客さんが比較検討できるっていうのは価格での判断っていうのがねもう明瞭ですからね。100万円と150万円どっちが高いかどっちが安いかって言ったら100万円の方が安いっていうふうになりますから、じゃあ100万円の方がいいやんかっていうふうに、安い方がいいやんかっていうふうにね、ならないために、100万円にはどんな落とし穴があるのかみたいな、そういうことを言って、100万円と150万円だったら150万円の方がいいよなって、お客さんが納得して買ってもらえるようなことをやらなきゃダメですよと。昔のようにセールストークだけで、そのダマクラかすみたいなことはもう今の時代ほぼ不可能ですからね。そういうことをちゃんとやってお客さんに考えさせるっていうことをやらなきゃダメですよと。で、しかも価格以外のところでね、ぜひぜひやってみてくださいねと。そしたら昔の法則だろうが全然通用しますからね。ぜひアイダとかアイドマとかパソナとかも含めてぜひマスターしていただいてやっていただければな。ただ検索だとかシェアとかっていう部分が入ってきますからね、そこを注意して見ていきましょうねという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。